その八。
お父さんやキクヨ姉さんはまだいろいろお仕事があるのですけれども、もうすぐ後からいらっしゃいます。それよりもおっかさんはどんなに長く待っていらっしゃったでしょう。私の大事なただしは今どんな歌を歌っているだろう。雪の降る朝にみんなと手をつないでぐるぐる庭とこの藪を回って遊んでいるだろうかと考えたり、本当に待って心配していらっしゃるんですから、早く行っておっかさんにお目にかかりましょうね。うん、だけど僕船に乗らなきゃよかったな。ええ、けれどご覧なさい、空どうです、あの立派な川ね。あそこはあの夏中ツインクルツインクルリトルスターを歌って休むとき、いつも窓からぼんやり白く見えていたでしょう。あそこですよね、綺麗でしょう。あんなに光っています。泣いていた姉もハンカチで目を拭いて外を見ました。青年は教えるようにそっと兄弟にまた言いました。私たちはもう何も悲しいことないのです。私たちはこんないいとこを旅して、じき神様のところへ行き、そして私たちの代わりにボートへ乗れた人たちはきっとみんな助けられて、心配して待っているめいめいのお父さんやお母さんや自分のお家へやら行くのです。さあもう時期ですから元気を出して面白を歌っていきましょう。青年は男の子の濡れたような黒い髪を撫で、みんなを慰めながら自分もだんだん顔色が輝いてきました。あなた方はどちらからいらっしゃったのですか。どうなすったのですか。さっきの東大看守がやっと少し分かったように青年に尋ねました。青年はかすかに笑いました。いえ、氷山にぶっつかって船が沈みましてね。私たちはこちらのお父さんが急なようで2ヶ月前一足先に本国へお帰りになったので後から立ったのです。私は大学へは行っていて家庭教師に雇われていたのです。ところがちょうど12日目、今日か昨日のあたりです。船が氷山にぶっつかっていっぺんに傾き、もう沈みかけました。月の明かりはどこかぼんやりありましたが、霧が非常に深かったのです。ところがボートは左舷の方半分はもうダメになっていましたから、とてもみんなは乗り切らないのです。もうそのうちにも船は沈みますし、私は必死となってどうか小さな人たちを乗せてくださいと叫びました。近くの人たちはすぐ道を開いて、そして子どもたちのために祈ってくれました。けれどもそこからボートまでのところにはまだまだ小さな子どもたちや親たちや、とても押しのける勇気がなかったのです。それでも私はどうしてもこの方たちをお助けするのが私の義務だと思いましたから、前にいる子どもらを押しのけようとしました。けれどもまたそんなにして助けてあげるよりは、このまま神の御前にみんなで行く方が本当にこの方たちの幸福だと思いました。それからまたその神に背く罪は私一人で背負って、ぜひとも助けてあげようと思いました。けれどもどうして見ているとそれができないのでした。子供らばかりボートの中へ話してやって、お母さんが狂気のようにキスを送り、お父さんが悲しいのをじっとこらえてまっすぐに立っているなど、とてももう腹綿もちぎれるようでした。そのうち船はもうずんずん沈みますから、私はもうすっかり覚悟して、この人たち二人を抱いて浮かべるだけ浮かぼうと固まって船の沈むのを待っていました。誰が投げたかライフブイが一つ飛んできましたけれども、滑ってずっと向こうへ行ってしまいました。私は一生懸命で甲板の格子になったとこを離して三人それにしっかり取り付きました。どこからともなく盤の声が上がりました。たちまちみんなは いろいろな国語でいっぺんにそれを歌いました。その時、にわかに大きな音がして、私たちは水に落ち、もう渦に入ったと思いながら、しっかりこの人たちを抱いて、それからぼーっとしたと思ったら、もうここへ来ていたのです。この方たちのお母さんは、一昨年亡くなられました。ええ、ボートはきっと助かったに違いありません。なんせ、よほど熟練な水夫たちが漕いで、素早く船から離れていましたから。そこらから小さな祈りの声が聞こえ、ジョバンニも、カムパネルラも、今まで忘れていたいろいろのことをぼんやり思い出して目が熱くなりました。ああ、その大きな海はパシフィックというのではなかったろうか。その氷山の流れる北の果ての海で小さな船に乗って風や凍りつく塩水や激しい寒さと戦って誰かが一生懸命働いている。僕はその人に本当に気の毒でそしてすまないような気がする。僕はその人の幸いのために一体どうしたらいいのだろう。ジョバンニは首を垂れてすっかり塞ぎ込んでしまいました。何が幸せかわからないです。本当にどんな辛いことでもそれが正しい道を進む中での出来事なら峠の上りも下りもみんな本当の幸福に近づく一足ずつですから。灯台森が慰めていました。ああそうです。ただ一番の幸いに至るためにいろいろの悲しみもみんなおぼし召しです。青年が祈るようにそう答えました。そしてあの兄弟はもう疲れてめいめいぐったり席に寄りかかって眠っていました。さっきのあの裸足だった足にはいつか白い柔らかな靴を履いていたのです。ごとごとごとごと汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標、その大きなものの上には赤い点々を打った測量機も見え、野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まってぼーっと青白い霧のよう、そこからかまたはもっと向こうからか時々さまざまな形のぼんやりしたのろしのようなものが変わる変わるきれいな気境の色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通ったきれいな風はバラの匂いでいっぱいでした。いかがですか。こういうリンゴはお初めてでしょう。向こうの席の灯台看守がいつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。おや、どっから来たのですか。立派ですね。ここらではこんなリンゴができるのですか。青年は本当にびっくりしたらしく、灯台看守の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。いや、まあお取りください。どうかまあお取りください。青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ向こうの坊ちゃん方、いかがですか。お取りください。ジョバンニは坊ちゃんと言われたので少し尺に触って黙っていましたが、カムパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。灯台看守はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか、こんな立派なリンゴは。青年はつくづく見ながら言いました。この辺りではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でに いいものができるような約束になっております。農業だってそんなに骨を折れはしません。大抵自分の望む種さえ撒けば一人でにどんどんできます。米だってパシフィックあたりのように殻もないし10倍も大きくて匂いもいいのです。けれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんから、みんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。にわかに男の子がパッチリ目を開いて言いました。ああ、僕今お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコニコニコニコ笑ったよ。僕、おっかさん、リンゴを拾ってきてあげましょうか、言ったら目が覚めちゃった。ああ、ここさっきの汽車の中だね。